今日は悔い改めということについて考えます。なんで悔い改めということについて考えるのかという理由をまずお話ししますけれども、その前にですね、今日の聖書の箇所読んでいて気がつくことありませんか？率直な、読んですぐ感じることがあると思うんですけど、心の中で皆さんそれぞれ答えを思われたと思いますので、私が感じたことを一言だけ言いますと、長いなということなんですね。冗談じゃなくて長いなと思うんですよ。だから長い時にね、他の人の話も聞いて長い時に思いません？だからちょっともうちょっと短く、だから何が言いたいんですかと思うんですね、今日の聖書の箇所を読んでいて。でそこでですね、今日の聖書の箇所をだから何が言いたいんだろうという目で見た時に、2章の38節が一番言いたいことじゃないかなと思うわけです。ちょっと読んでみますが、こういうふうになってます。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。まだ長い、まだ長いんで、もう一言で言ってくださいって言ったら、2章38節の中から一言だけ、それが悔い改めだと思うんですよね。だから今日の聖書の箇所全体を一言で要約するならば、悔い改めかなと思います。そういう理由でですね、今日は悔い改めということについて考えようと思ったわけです。昔ある人が悔い改めをですね、このように説明しました。悔い改め、ね、皆さん聖書を見ずに前を向いてください。聖書を家で読んでください。悔い改めはですね、ギリシャ語で言うと何て言うか知ってらっしゃる方いますか？答えなくていいですよ。ギリシャ語で言うとね、メタノイアって言うんですよ。で、メタノイアってこっちから読むんですけど、反対から読んだらどうなりますこれ？愛のためでしょ、ね、だからこれ愛のためなんですよ。だから 何が言いたいかっていうと、悔い改め、メタノイアは愛のためなんだっていうふうに説明した人がいました。はい、これは全然聖書的な説明ではありませんが、単なる後付けの語呂合わせなんですけど、それでもですね、何か私たちに考えなければいけないものを示唆してくれているなと思ったんでご紹介をしたんですね。悔い改めっていう言葉を聞いたら、こうどういうふうに思われますか？日本語で悔い改めって言われたらちょっと強烈すぎて、しんどいなと思うかもしれませんけど、何か自分が悪かったって反省することのように思っていらっしゃいませんか？ね。でもちろん悔い改めにはそういう意味が含まれているんで、皆さんね、ご自分が悪かったって反省しなくていいですよということはできないんですけども、でも悔い改め、さっきのギリシャ語のメタノイアっていう言葉ありましたけどね、この言葉には自分が悪かったっていうことを振り返るっていうこと以上に根本的な意味が含まれてるんです。そのことを今日は皆さんに知っていただきたいなと思っています。悔い改め、メタノイアはじゃあどういう意味なのかっていうと、それは自分の生き方を全面的に方向転換するっていうこと。長いですね。要するに自分の生き方を変えるってことなんですね。メタノイアっていうのは実はここで切れます。メタさんとノイアさんで、メタっていうのは後でとかそんな感じの意味になるし、ノイアっていうのは考えっていう風になるらしいですね。英語でメタフィジックスっていう言葉ありますけど、それは第二のとかっていう意味ですけど、形而上学、第二の物理の次のものだからメタフィジックスで、メタフィジアクス、まあ、そうなんですけど、後で考える、要するにもう一回考える、要するに自分の持っている考え方を変えるっていうのがメタノイア、悔い改めの意味なんですね、ギリシャ語では。招きの言葉として申命記4章の 29節から30節までをさっき松倉さんに読んでいただきました。多分この申命記の言葉の方が私たちにはピンとくるなと思うので、もう一回読みます。申命記4章の29節から30節です。しかしあなたたちはそのところからあなたの神主を尋ね求めねばならない。心を尽くし魂を尽くして求めるならば、あなたは神に出会うであろう。これらすべてのことがあなたに望む終わりの日、苦しみの時に、あなたはあなたの神主のもとに、ここですね、立ち返り、あなたの神主のもとに立ち返り、その声に聞き従う。要するに神様に立ち返るっていうことなんですね。悔い改め、メタノイア。私たちが今いるところ、どういうところでしょうか。つまり私たちは罪のただ中から心を尽くして魂を尽くして神様を尋ね求めるんだと、そういう言い方を申命記はします。でそのようにしてですね、私たちは自分の罪や弱さ、苦しみの中から神様のところにもう一回帰っていって、神様の声に聞き従うんだ。でこれが悔い改めなんだということなんですね。自分の方ばっかり向いていた生き方の方向性を神様の方に向けるんだっていうんですね。単純に自分の方を向きながら自分悪かったって言うとダメなんです。生き方の方向を変えてくださいって言ってるんですね、悔い改めは。で、以上前置きを置いといては見たんで、今日の聖書箇所に戻りますけど、これ長いんで全部もう一回読むことできないわけです。ですので、私なりにあらすじを整理しながら今日の聖書箇所の流れを振り返りたいと思うんですけど、今日の聖書の箇所はどういう場面かというと、ペトロの説教なんですね。先週ペンテコステの日にですね、聖霊が下ったっていう記事を読みました。その直後、その同じ日、同じ時間に起こったペトロの説教を今日は読んだわけです。エルサレムにいる人たちに向かってペトロが説教したっていうのが14節から42節まで続きました。なんでペトロはこういう話をしたのかということ、その理由はですね、それは聖霊が下って聖霊の力を受けた弟子たちの様子がいつもと違って見えたので、そんな弟子たちの様子を見てある人たちがね、弟子たちを非難したんですね。彼らはお酒に酔ってるんじゃないのか、お酒に酔ってるから興奮したりね、ちょっと楽しそうだったりとか、ちょっと何言ってるかよく分かんなかったりとか、でも何かこう活気やづいて楽しそうなんですよね。それってお酒飲んでるだけなんじゃないのっていう非難に対して、ペトロはそうじゃないんだと、私たちはお酒に酔ってるんじゃないんだと、今こそ私たちは聖霊の力を受けたんだ、そのことによって今私たちは力に満たされてるっていうことを言うために、この2ページぐらい話してるわけですね。私たちは聖霊の力を受けて今その力によって生かされている、だからあなたたちも悔い改めて聖霊の力を受けてください、そういう勧めなんですね。で基本的に今日の聖書箇所の時点でペトロはですね、エルサレムにいるユダヤ人、イスラエルの民に向かって語りかけているんです。きっとその場所には異邦人もいたと思うんですけど、基本的にはユダヤ人に向かってペトロは話しかけています。でペトロはですね、旧約の預言、ヨエル書の預言を振り返りながらイエス・キリストの救いについて話をしています。つまりユダヤ人、イスラエルのために向かって自分の話に説得力を持たせるためにですね、ペトロは旧約のヨエルの預言を引用しているわけです。そしてイエス・キリストの出来事こそ、イエス・キリストによってもたらされた神様の救いの出来事こそ、この旧約のヨエルの予言が実現するきっかけとなったんだと、そういうふうに語っていると思います。イエス・キリストの出来事とはイエス・キリストの十字架と復活なんだ。そして復活した後、イエス・キリストが自分たち弟子たちに現れてくれた、その後天に昇ってで今聖霊を私たちに送ってくれたんだ、ここまでワンセットですね。十字架、 で死ぬ。墓から蘇って復活した。復活した弟子たちと何日間か一緒にいて、その後イエス・キリストは天に昇っていった。でイエス・キリストが天に昇っていったと弟子たちは、自分たちは一人ぼっちだと思ってたけど、怖かったけど、でもその時聖霊が送ってこられた。イエス・キリストがそばにいない代わりに。だから今私たちは聖霊に満たされてるんです。だからお酒に酔ってるんじゃないんですっていう話ですね。でもうちょっと厳しく、ペトロはとあのユダヤ人に言ってるわけですよね。例えば23節なんかを見るとこういうことを言っているわけですね。あなたたちユダヤ人がイエスを殺したんだって言ってます。でも神はイエスを復活させたんだ。なぜならばイエスはキリストであり神であり救い主だから。それはペトロの信仰です。そしてそのことを私たちは、そのことっていうのはイエスの復活と昇天を私たちはこの目で確かに見たんだ。私たちは目撃した証人です。何を見たかっていうと、復活したイエス・キリストが天に昇って、天から神様の聖霊を私たちに今注いでくれたんだっていうこと。だからそのことを今私ペトロはイスラエルの人々であるあなた方に一生懸命お話をしているんですということですね。それがこの今日のペトロの説教の流れです。そしてさっき見た2章38節に来るわけですね。すすめの言葉、結論をペトロは話すわけですね。今こそ神に立ち返れと2章38節で言うわけです。もう一回だけ読みますけど、するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ちょっと今日の聖書の流れが少しつかめてきたのではないかと思うんですけれども、要するに悔い改めて罪を許してもらいなさい、そして聖霊を受けなさいと言っているわけですね。それは私なりの言葉で言い換えるならば、神に立ち返り、神の前で自分の罪をその根本から見つめることで、つまり悔い改めて自分の生き方の方向を全面的に変えるときに、初めて私たちは聖霊を受けて聖霊の力によって生かされるんだ、そういう信仰ではないかと思います。実は使徒言行録を書いた著者、書いた人はですね、ルカ福音書を書いた人と同じ人物だと言われているんですけれども、皆さんはそういう話をお聞きになったことがあるでしょうか。その根拠を今この場で具体的に示すことはしませんけれども、どうやらですね、聖書学者たちによると、ルカ福音書と使徒言行録はですね、言葉遣いや考え方がとても似通っているというよりは、もう同じ人が書いたとしか思えない、そういう指摘がされています。そしてルカ福音書と使徒言行録で目立つ言葉、考え方の一つが、今日の私たちのテーマでもある悔い改めなんですね。ちょっと別の角度からお話をしたいと思いますけれども、本当に有名なキリスト教会の中で有名な方なんで、皆さん何回もお名前をお聞きになったことあると思いますが、鎌ヶ崎にですね、本田哲郎神父という方がいらっしゃいます。でもともとこの方は、カトリック教会のフランシスコ修道会の中で、指導的な立場にいました。例えば1983年から1989年までフランシスコ会日本管区の管区長を務めていらっしゃったんですね。でそれほどまでにこうカトリック教会のまあ幹部だったわけです。けれどもある時それらの地位を捨てて、鎌ヶ崎の日雇い労働者たちと共に生きることを決意されます。でこの人がなぜそういうふうに決意したかというお話は今日はしません。とにかく決意をしたんですね。実際にそういうことをし始めました。でもそうやって鎌ヶ崎の中で生きていると、一つの疑問が浮かんできます。本田哲郎神父にどういう疑問かっていうと、聖書の言葉 を鎌ヶ崎の人たちと一緒に読んでもなんかピンとこない、意味がわからない、鎌ヶ崎の現実に合わない。でここから本田哲郎新聞のすごいところだと思うんですけど、だから自分が日本語に訳そうって言って訳したんですねあの聖書学がよくできる方、学者でもあるので、ギリシャ語ヘブライ語を当たって自分で一からマタイ福音書から翻訳をされました。でその本田神父の訳された日本語の聖書はですね、本田神父が鎌ヶ崎で経験されたことが色濃く反映されています。その翻訳の聖書の観点や言葉遣いは本当に独特、独自のものがあるんですね。例えば洗礼っていうのをどういう意味付けを本田神父はしているかっていうと、それはですね、この世社会の底辺に立たされている人たちの多くがすでに実践している、身を沈めるっていうことは、この世の底辺に立たされている人は自分が好むと好まざるとにかかわらずすでに実践しながら生きているっていうんですね。身を低くするっていうことで、洗礼はそういうことを追体験することだっていうふうに言うんですね。でそういうような観点で聖書を読む本田神父が、じゃあ悔い改めをどういうふうに考えるんだろうかということを、少し本田神父の文章を引用してご紹介をいたします。まあ、結論からですね申し上げますと、本田神父はこういうふうに言うんですね。悔い改めっていうのは痛みへの共感なんだというふうにおっしゃいます。ちょっと引用します。メタノイアは普通悔い改めと訳されています。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、マルコ福音書1章15節の言葉などは、イエスの宣教活動の第一声として多くの人に馴染みのある言葉でしょう。しかし悔い改めとはどういうことを指しているのでしょうか。何を悔い、何を改めるというのでしょうか。人はそう簡単に悔い改めるというようなことはできるものではありません。自分が立っているところに立ち続けている限り、いくら真摯に自分を反省してみても気づく範囲は知れたものです。福音を本気で実践しようという気になれるほど自分が変われるものではないのです。メタノイアとは本来視点の転換を意味する言葉です。判断の筋道を変えるということで、要するに視点を移すということです。人は視点を移すことによって初めて今まで見えなかったことも視野に入ってくるようになるのです。新しい視点から自分を振り返り、社会を見直す、そして自分と人、自分と社会の関わり方を見つめ直すのです。ここに大きな自己変革への可能性が開かれるのです。もうちょっとだけ引用します。しかし福音の要請は視点をどこへでも移せばいいというものではなさそうです。新約聖書が70人訳ギリシャ語聖書の影響を多分に受けていることは周知のことですけれども、その70人訳のおかげでメタノイアが痛みを共感するという意味を含んでいることがわかるわけです。まあ、ちょっとこの辺は難しいですけども、要するに、メタノイア、悔い改めっていうのは痛みを共感することなんだっていう視点ですね。したがって視点を移す先は人の痛みを共感できるところ、抑圧され小さくされた人々の立つところということになります。つまり社会の底辺に立つ人々の視座を借りて、そこからもう一度見直してみようということでしょう。そうすれば福音が何かということが分かるようになり、実行に移してみようという気にもなるというのです。自分にも人にも悔い改めを求めるよりは、低みに立って見直すことを求めて一緒にやってみませんか。引用以上です。おっしゃっていることは明らかですね。今引用した部分の趣旨は明快だと思います。本田哲郎神父はですね、先ほどもお話ししましたけれども、カトリック教会のフランシスコ会という修道会の指導的な立場を捨てて鎌ヶ崎の日雇い労働者の中に入って生きることを選びました。で、鎌ヶ崎の日雇い労働者たちと同じように狭い部屋を借りてそこに住んでいるわけですね。 そして彼らと共に一気聖書を読もうとしました。で、ここからが重要ですけど、私たちに求められていることは、私たちが本田神父と同じように釜ヶ崎に引っ越ししてそこで生きるってことではないわけですよね。そうではなくって、けれども今引用した本田神父の言葉をもし私たちが大切に受け取りたいと願うならば、何をしなければいけないんでしょうか。私なりに考えるならば、それは私たちが本気で聖書を読むとき、本気で福音によって生かされたいと願うときに、私たちが今立っている場所からもっと低いところに降りていきなさいという、そういう示唆ではないでしょうか。低みに立って物事を見直さなくてはいけないというのは本田神父の言葉遣いですけれども、表現はどうであれ、今いる場所よりももう一歩低く自分の立っている場所を変えてみようということだと思うんですね。なぜならば、自分の立つ場所を変えるときに初めて、いや、自分の立つ場所を変えなければ、私たちは別の視点から物事を見ることができないからだ。私たちに見えてくる風景、物事、状況が違う形で見えては来ないからだと本田神父は言うわけです。そしてもう一歩低い場所をもっと具体的に表現するならば、つまり痛みへの共感だと、そういう順番で本田神父はお話をしています。人間は自己中心的だと思います。常に自分が誰かから何かをされたと考えがち、自分が被害者と思ってしまいます。しょうがないと思います。それは本能的に根付いているから。でもその場所から一歩動きましょうって言ってるんだと思うんですよね。常に自分を被害者の位置に置いて他の人を裁いていくっていう立場に私たちが立ち続ける限り、その場所から動かないならば、私たちは本当の意味で聖書の語る福音を理解したり実感することができるんでしょうか。そうじゃなくって、社会や集団、日常生活の中で本人が望むと望まないとに関わらず小さくされている人たちがいます。構造的な不正義の犠牲者となって苦しめられている人たちがいます。そういう人たちの苦しみに少しでも、分かるとは言えないかもしれないけれども、少しでも自分の立っている場所を近づけたいと願うときに、その願いが私たちを神様の方に一歩二歩近づけてくれるんじゃないか。それが私たちが神様に立ち返るということであり、神を求めるということなのではないかと思わされるわけです。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、私は先週6月1日金曜日から2日の土曜日まで、東洋ホテルをメイン会場として開かれました集会に参加してきました。第31回政教分離を守る北海道集会と第25回政教分離訴訟全国交流集会、全日程通して参加してきたんですね。この中でも一部参加してくださった方何人もいらっしゃいますけども、で、個人的な感想を今日の聖書箇所を読みながらやっぱりこう反芻してしまうんですね。いろんなことを感じ、いろんな刺激を受けました。自分にはまだまだ知らないことがたくさんあるということに気づかされましたし、そして自分には知らないことがたくさんあるということを素直に認めることができるというのは気持ちがいいなというふうに素直に思いました。いずれにしましてもですね、政教分離っていうテーマはですね、この世的に見ると別に何のお金にもならないし、それどころか自分のお金を使いながら長年運動しているわけですよね。そういうお金にならないことに長年本気で取り組んでいる人たちに出会えたっていうことが、私の心を本当に自由にしてくれたなというふうに思います。例えば北海道では、砂川政教分離訴訟が有名で、差し戻しの判決が1月か2月に出ましたけども、最高裁で。その原告の谷内栄さん、この方は日本キリスト教会滝川教会の教会員の方ですけれども、人生の大半をですね、この政教分離のために戦っていらっしゃるわけで、今回初めてお会いして、少しいろんなお話を伺いました。谷内さんの他にも自分の半生かけて、あるいは人生をかけ通してですね、戦っている人たちがいるんですね。なんで今この話をしているかっていうと、私たちが今その原告訴訟団に加わりましょうとか、そういう話がしたわけじゃなくって、その人たちが生きる生き方の底にあるものなんだろうって思うからなんですね。私はこう考えるわけです。彼らは特別な人なんだろうか。 彼らは特殊な人たちだから長年そんなお金にならないことに一生懸命熱を入れてきたんだろうか。そうは思わないわけです。あの人たちは社会の中で小さくされている人たちの痛みに自分なりの方法で誠実に向き合いたいと願って、本当に小さいながらも具体的な行動を続けてきただけ、その積み重ねしてきただけだと思うんですよね。で、一緒にご飯食べながら、初めて会った弁護士がですね、ちょっとはにかみながら苦笑いしながらこう話してくれた言葉が印象的なんですけど、聞いたんですよ私がね。いや、こういう運動関わってもう長いんですかって言ったら、いやーって連戦連敗ですって言うんですよ。もう裁判負け続けてますって言うんですよ。もう負け続けて連戦連敗です。でもできることから少しずつやるしかないと思ってます。少しずつでも変えていきたいんです。別に偉そうでもないし、本当になんかはにかみながら、おっしゃるその弁護士、ちょっと名前聞き忘れたんですけど、でもその方の話している表情、言葉を見ているときに、その人が本当に輝いて見えました。で、社会の中で小さくされている人たちの痛みに共感するってことは基本的にはできないわけです。完全にはね、抽象的な言葉や綺麗なお祈りで終わる可能性もあります。大体の場合、社会の中で小さくされている人たちは十分に発言の機会を与えられないので、彼らの声がなかなか周りの人に届きません。また彼らに痛みを与えている不正な構造は見えにくいわけです。けれども、そういう聞こえない声に耳を澄まし、見えない不正な構造に目を凝らすっていうこと、そのためには私たち自身の弱さや罪をごまかしてはいけないと思うんですね。自分の弱さとか罪をごまかして誰か別の人の不正義を糾弾していくっていうことは同時には成り立たないんじゃないかと思います。信仰者ならば、神様の前に一人で立って信仰者として自分の自身の姿を見つめることをして初めて、自分の痛みと、そして他の人の痛みへ共感することが少しずつできるんじゃないかなというふうに思うわけです。本当に今日の話をまとめたいと思いますけども、今日は悔い改め、メタノイアについて考えたいと思いました。悔い改め、メタノイアとはですね、本田哲郎神父の言葉を借りるならば、それは社会の中で小さくされている人たちの痛みに共感することだということになります。そして痛みへの共感とは、メタノイアとはですね、私たちが今立っている場所からもう一歩低い場所に立つこと、立ち直すこと、私たちの生き方の方向を全面的に変えることだと思うんですね。それはきっと少しずつの歩み、ゆっくりとした歩み、亀のような一歩であったとしても、けれども1ミリでも私たちが自分の足を動かすならば、しかし確実に私たちの生き方は変わっていくし、私たちの生き方の方向性は神様の方を向いていくのではないかと私は信じています。一言お祈りします。神様、あなたによって許されて、今私たちは共に祈りした時が許されています。どうか私たちの心を開いて、本当に大事なものに向かって一歩一歩進むことができるように導いてください。悔い改めメタノイア、本当に自分の立っている場所からもう一歩低い場所に立つことを恐れない私たちにしてください。言うべきことが必要とされるならばいい、またやるべきことが必要とされるならばしっかりとやり抜く私たちでありますように。そして何よりも私たち自身が自分の弱さや罪を神様の前で正直に告白し、ありのままに見つめ、深く悔い改めることができますように。この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。